私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは昨年、神奈川ブランドに登録された清少ニンニクを紹介します。オープニングでも言いましたが、今年はうるう年です。そして、うるう年に現れる2月29日は、ニンニクの日なんです。オリンピックと同じ4年に一度の記念日なんですね。先日、小田原市の JA 神奈川清少本店で、清少ニンニクの生産者、山北野菜クラブ会長の荻野岩尾さんと、副会長の綾部健二さんにお話を伺ってきました。さあ、それではお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
まず神奈川ブランドのご紹介をさせていただきたいんですが、神奈川ブランドというのは以前でも番組で何回かご紹介していますが、神奈川生まれ神奈川育ちの生産者の思いが詰まった農産物です。組織的な生産体制に基づいて品質、生産量並びに供給体制安定などの一定の条件を満たす農林水産物やその加工品が神奈川ブランドとして登録されます。令和5年11月現在で71品目125登録の品があります。今回ご紹介します清少ニンニクは令和5年7月に登録されたニューフェイスでございます。というわけでお話を伺いたいんですが、まずでは荻野さん、はい、神奈川ブランドに登録された感想をお聞かせください。
はい、美味しいニンニクをさらに作りたいと、まあ、品質をもちろんのこと数量も確保したいということで、はい、励みになります。
はい、どれくらい作っているのか、いつ頃からというそのニンニクのお話の前に、まず荻野さんと綾部さんが普段活動されている山北野菜クラブについて教えてください。
はい、山北町の野菜を持って学校給食に提供したいという志の方が集まって、はい、今現在36名いらっしゃいます。そこで野菜を作りまして学校給食に、はい、お渡しすると、それとこのニンニクをブランド化してで、まあ、生産量を増やしていこうと、はい、でこの他にザル菊をですね、はい、町の町民の方に観賞用として2年ぐらい前から作り始めました。
あ、じゃあもう様々なお野菜などを作られて。
そうですね、
皆さんあれですか、山北でもう生まれ育った農業に携わっている方々ばかりなんですか。
まあ、ほとんどそうですね、農業をやられる方がいらっしゃいますけども、うん、はい、移住して農業もされてない方も一緒にやっております。
うん、はい、その皆さんが作られたお野菜というのは山北町の中やその周辺で販売されてるんですか。
はい、クラブの会員が実際に作ったものは JA の山北支店の前で週2回ほど販売しております。は
い、いいですね、新鮮なお野菜ですね。
はい、その他に近くにスーパーがありますので、はい、そちらにも出させていただいてます。
じゃあ山北周辺にちょっと観光などで遊びに行った場合でも、はい、そのスーパーなどで山北さんの野菜クラブの皆さんのお野菜に会えるかもしれない。
はい、ぜひお会いしていただきたいです。
はい。さあ、そしてそんなたくさん作られているお野菜の中の一つが今日ご紹介する清少ニンニクなんですが、清少ニンニク、どんなところが特徴でしょうか。
そうですね、他のニンニク、いろいろ産地いっぱいありますけども、はい、ここのニンニクは、土壌のせいか、気候のせいか、コクがあるニンニクとなっております。
はい。ニンニクというと、パッて思い浮かぶのは、青森とか、はい、ちょっと寒い方の場所で作られているもの、はい、あとは、九州などでも作られていますよね。はい、この清少ニンニクというのはどちら寄りなんでしょうか。北寄り、南寄り。
そうですね、おっしゃる通り、下の南側の暖地系と言われてるんですね。はい、で上が寒地系って、はい、まあ、寒い土地のものなんですけども、そこの暖地系の長崎の平戸さんの種を使ってます。
今この清少ニンニクをちょっと特別にお持ちいただいているんですけれども、大きいですね。これだいたい直径 7,8 センチぐらいの立派なニンニクですけれども、これ重さでいうとどれくらいになるんですか。
150グラムになりますね。
だいたい150グラム。私が今こう手に持っているビッグニンニクで150前後、はいはい、でだいたい中ぐらい かな、これはもう少し5センチないくらいですかね。
で、100前後という感じですね。
はい、私はもうこの真ん中ぐらいの大きさのものを自分でスーパーで買ったら、はい、あ、すごく今日はいいニンニク買ったなって、はい、思いますけれども、はいはい、このね、中の粒も一粒一粒がもうどれくらいって言ったらいいんだろう、親指の大きさを優に超えていますよね。そうですね、はい、
一辺がだいたい6から10、大きいもので15グラムがありますね。
はい、贅沢なニンニクですけれども、
はい、だから美味しいですね。
美味しいですね。はい、そしてコクがあって、香りはいかがですか？はい、
あ、香りも十分、ありますんでね。
はい、
特に収穫したてからの早いものは、より一層美味しいですね。
わ、いいですね。はい、後で美味しい食べ方なんかも伺いたいと思うんですが、はい、この一粒一粒が見事な大きさです。清少ニンニクなんですけど、これってこの清少エリアで作ってるものだけが清少ニンニクと名乗れるんですか？です、
ね、あの清少エリアと言いますと、はい、ここの西八丁、小田原市、南足柄市、それから箱根町、湯河原町、真鶴町、中井町、大井町、松田町、海星町、飯山北町のエリアになります。
はい、
で、このエリアで採れたニンニクを JA で使用している乾燥機にかけまして、はい、そこで乾燥します。その後、JA の直売所で、通じて販売されたものが清少ニンニクというブランドになります。
はい、で、まず山北町で、ニンニクの栽培が行われるようになったきっかけは何だったんでしょうか？
山北町では柑橘系が主な作物だったんですけども、
はい、
で先ほどの学校給食に野菜をという時に同時に何か野菜のブランド化にならないかなという思いで皆さんで探して、はい、ニンニクを始めたわけです。
じゃあ一から始めて？
そうですね、土地も一からなんです。全部休耕地をお借りして、はい、耕してから始めたので、はい、全て一からのスタートでした。
この神奈川ブランドに今回登録の前に山北町にも山北ブランドってありますよね。
はい、そうですね。
あれももちろん登録されているんですね。
はいはい、
じゃあちょっと綾部さんにこの栽培についてお話を伺いたいんですが、はい、清少ニンニク何か栽培で工夫していることはありますか？はい、
一般的な栽培方法なんですけど、はい、特にということで言えば、まず植え付ける前の土壌ですね。こちらの方は必ず土壌分析を行って、はいはい、肥料過多にならないような土地にします。肥料過多になりますと病気が出たりとか、はい、いろいろな弊害が生まれますので、ね、それで、そういったことをやった上で、はい、ニンニクを植え付けていくわけですけれど、はい、だいたい小さいものはちょっと病気になりやすいので、なるべく大きな鱗片を使って植え付けていきます。はい、
すごく基本的な質問なんですけど、はい、ニンニクというのは種ではなくて、
はいはい、そうですね、一かけ一かけですね、
一かけ一かけを植えていくんですね。はい、
植え付けていくということですね。はい、
だいたい植え付けというのは、はい、季節でいうと、
だいたい11月、早い場合でも10月の中旬から11月初めぐらいにかけてということですね。
ちょっと寒くなってきてから、
はい、その年の気候によってもね、多少変えてきてますね。はい、
今2月ですけれども、はい、今どんな状態なんですか？
今はだいたい大きさで丈がですね、はい、50センチ前後、それから茎の太さで 1.5 センチぐらい、はい、葉の枚数でだいたい7枚前後に、うん、今年は順調に育っておりますね。
で、収穫の時期というのはいつ頃になるんですか？はい、みんなが
だいたい連休前ぐらいから、5月の連休ですね、はいはいはい、その前ぐらいから、5月の中旬ぐらいまでに収穫は終わります。
はい、じゃあ今ニンニクはもうまさに越冬中、
はい、越冬中ですね。はいはい、
寒さを乗り越えて、
はい、そうですね、
そうするともうだんだんこうふっくらと膨らんで、
そうですね、これからですね、
これから、
はい、この3月4月で一気に、はい、膨らんでいきますね。でそのためにはニンニク栽培していると、はい、中心部から糖というものが、花芽が出てくるんですね。はい、それはある程度の大きさになったら摘んでしまうんですね。うん、そうしないと花芽の方に栄養が届いちゃいますので、はいはい、球根の方ですね、 食べる方、こちらに栄養がいかなくなってしまいますので、それを摘んでそれで球根の方を太らせるということを一般的にやりますので、まあ種類にもよるんですけどね、青森の方では出ないという品種もあるみたいなんですけど、
品種によってなんですね、はい、匂いはするんですか、香りは。
香りはすごいですよ。
それはニンニクの香り。
ニンニクの香りです。
美味しそう、はい、楽しそう、はい、お腹空いちゃいますね、育てながら、
ニンニクの芽もね、一般的に食べられてますね。
美味しいですよね。で、収穫したニンニクというのは、はい、そこからどんな作業をするんですか。
はい、一般的に、ね、乾燥、温の工程に入りますね、はい、それは JA さんの乾燥機を使いまして、乾燥させるんですが、大体、まあ、状況にもよる、水分量にもよるんですけれど、はい、大体2週間から4週間かかって、はい、製品という形します。
じっくりと乾燥させて、
そうですね、大体、30% 前後の水分量まで乾燥させると、はい、いうのが基本みたいですね、はい、
じゃあ荻野さん、ここで美味しいニンニクの見分け方を教えていただけますか。
はい、見た感じやはり白く、
はい、
それから形もやっぱり丸く帯びた方が、はい、それから持った時にずっしり重い感じ、うん、で中心にこうギュッと締まっているような感じが美味しいニンニクだと思います、
は
い、
ニンニクって購入してから、はい、例えば常温とか冷蔵庫で保存していると、まあ、芽が出てきてしまったりとか、あと何だろう、皮を剥くとあもうシワシワになってたりするんですけれども、うん、おすすめの保存方法はありますか。なかなかこう家庭で一玉を一気に使うことってなかなかないから、
よく聞くのがもう調理して冷凍しておくと、剥いたりしたあと、はい、刻んだりして冷凍しておくと、はい、まあ、使い勝手もいいですし、うんうん、まあ、保存も期間も効くというお話は聞きますけども、
もうすりおろしたり、はい、みじん切りにしたり下ごしらえしておけば、まあ、確かにあれだったら冷凍のまま使えますけれども、
そうですね、
皮がついたまま冷凍ってしていいものなんですか。
やっぱ剥いちゃいますね。
剥いた方がおすすめなんですね、はい、じゃあ美味しい食べ方を教えていただけますか。青椒ニンニクにあったらこうやって食べてほしいっていう荻野さんのおすすめの食べ方。
一番シンプルはやはりホイル焼きですね。
あ、いいですね。
これは美味しいですし、先ほどお話し出た取りたてのニンニクをホイル焼きにするとなお美味しいです、
は
い
は
い、
うん、贅沢。あれはもうアルミホイルに包んで、
そうですね、
トースターなどで焼いて、はいはい、ホックホクなんですよね、
うん、ですね。それと味噌ニンニクを作ったりして、
味噌ニンニク、
はい、
美味しそうですね、
まあ、夏はキュウリにつけて食べたりはできますね。
たまらんですね、
はい、あと夏のもう一つが枝豆ですね。
枝豆
にニンニクを入れて、はい、調理するとなお美味しくなります。
枝豆を茹でる時に、はいはい、このニンニクも一緒に、
うん、最初にオイルを引いて、はい、その中にニンニクを刻んで入れて、はい、温まったら枝豆を入れて、
なるほど、
でそこで仕上げに塩コショウをやると、はい、とても美味しいです。
もう今お話聞いてるだけで、お腹が空いてきましたがあとは農家さんならではの食べ方というのもあるそうですね。
自家製の黒ニンニクを作りますね、
はい、黒ニンニク、はい、それは荻野さんのお家でも綾部さんのお家でも作られるんですか。
私のところはちょっと作っておりませんけども、はい、クラブ会員の方何人か作ってらっしゃいます。
その真っ黒い、
はい、でニンニクは黒ニンニク専用 の電子釜があるんで、はい、そこは JA のところでも販売しておりますので、ね、
そうなんですね、
そこで作るとやはり需要競争にもなりますし、はい、特に美味しくいただけます。
すごくねっとりとして、ね、はい、健康にもいいですね。
そうですね、はい、
さあそれでは今後青椒ニンニクどのようにしていきたいなと思いますか、荻野さん。
そうですね、先ほど話出てましたけど、まずは土壌分析をしっかり、はい、しまして、それからどのような肥料を使う、それでいろいろなデータもやはり研究を重ねていきながら、寒さにも強い、はい、しっかりしたものを作っていきたいと思っています。
では最後になりますが、番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ここの青椒地区の農家さんあるいは団体さんがこの青椒ニンニクを作られております。はい、その販売については JA の販売網であります、朝どれファーミ鳴田店と 小田原の地下にあります春根店、ここで6月7月あたりに販売しておりますの で、はい、でまたここは山川海いろいろなものがありますので風光明媚ですので、まあ、それも合わせて味わっていただきたいと思います。
今日来るとき富士山がとっても綺麗でした。
そうですね、はい、また合わせてこの地域はみかん、レモン、湘南ゴールドと、はい、その柑橘類も豊富にありますのでニンニクと合わせて賞味していただければ嬉しいかなと思います。
はい、わ、はい、かりました。荻野さん、綾部さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。